はい、4月4日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。どうも、来た
秋山です。よろしくお願いします。
荒垣は
貝になりたい、
なりたい、
はい、なりたいって言ってたんで貝にしてあげました。
はい、
はい、
でしょ、
あの終わってた、ね、あ、なるほどね。先週 あれでしたね、あの終わった後になんかすいませんねみたいな連絡来て
そう、終わった瞬
間多分あの、ね、あいつ連絡もしないで休みやがったみたいなことをね、
はい、はい、言ってて
放送中に文句言ったら
会になってますんです、ね、はい、どうも荒垣ホラ会ですみたいな。
あ、ちゃんとあの会本当にあの届けてくれるんだと思って、だから今日はあのもっと届けやすいようにヘッドホン
ヘッドホンちゃんとつけてますからね。
そうそうそう、だいぶうるさいかと思って、
お願いします。あの、なんだろう、うん、この年になって
30も4、はい、
なるじゃないですか、はい、ある程度、うん、いろんな、なんだろう、体制がついたつもりでいたんです。
まあ、人生経験を積んでっていう、はい、まあ、何があってもそんなに、まあ、
そうそう、
びっくりはしないというか、
びくともしない、 そう、あの、ある程度のものの、うん、なんていうんだろう、もう
度胸がついて、
そう、見慣れたし、
対処もやって、
はい
はい、
この間、うん、ちゃんと悲鳴あげまして、
へ、
ひゃっって言ったんです
。女子
そう、
高めの悲鳴。
いやいや、これはもう本当に別に何だろう、何て言うんだろうな、本当にお笑い動向とかじゃなく、
ガチガチな、
ガチで僕がただただ
そういう何が起きたの、
体験をしたんですけど、
何が起きたのよ。
うちのね、うん、ガナハベースというバーがあるんですけど、はいはい、まあ、テナントビルに入ってるんで、うん、隣にも店舗が2つぐらいあって、うん、各階3店舗ずつぐらい入ってるんですよ。で、日曜日か、今週のこの間の日曜日に、まあ、日曜日いつもあの10時オープンなんですけど、日曜日だけ9時に開けたりするんですよ、
早めにね。
そう、早めに、うん、だから僕がもう1人で開けて、日曜日は大体、
うん、
とかやるんで、まあ、8時半ぐらいには一回お店行って、なんかお店のオープン準備とかをし、でも9時には開けるみたいなことをしてるんですけど、8時半ぐらいに、まあ、たまたまなんですけど、なんかその日曜日ぐらいめちゃくちゃ雷雨ひどかった日あるじゃん。
ああ、はいはいはい、
もう昼から
か、そう、めっちゃ店が忙しかった時だ。
土曜日の夜中から日曜日にかけて
ピカピカして、
日曜日の昼間とか朝かはもうずっとゴロゴロなって、の、
あ、ごめんごめん、な、石油 あの石油入れるポンプが落ちてて、
なんで
二度見しちゃって最初落ちてるのは石油のポンプ、石油のポンプと思って、
あの石油は
あのキュッポッキュッポッキュ
ッポッってやる、あの、ね、スポイトの大きいやつみたいなやつね。
そうそう、ごめんね、話
だけが落ちてるから、
はい、
なんかそう、あの、
あ、探してたのかな、探してたのかなそこにあったのかってなってて、今大城くまさんが慌てて取りに来た、ね、
あの灯油缶みたいな
蛍光管ね、
蛍光管ね、はい、あ、よかった、
あ、びっくりした、はい、
そう、その日に、うん、まあ、多分雨の影響なのか分かんないですけど、うち の, そのビルのエレベーターの電気が、うん、このエレベーターないのね、エレベーター動くけど中の電気が切れて、ドア閉まった瞬間にもう真っ暗になるんですよ。
うわ、怖
っ、
うん、
怖いじゃないですか、うん、外では雷鳴ってる、
はいはいはい、
あ、暗ってなって、
動いてるか動いてないかも微妙だもん、ね、
そう、あ、で、うん、上のそのなんていうの、回数を示す赤い点みたいなのだけ光ってるみたいな、
あ、ついてんだ、
だから、あ、動いてる、よかったっていう状況で、うん、その、まあ、前の日から電気ちょっとなんか薄暗いなぐらいの感じだったけど、日曜日のその8時半ぐらいにお店行った時にもう完全に真っ暗のまま閉まって、うん、5階まで上がったんですよ、
うん、
で、あ、怖っと思って、めっちゃ暗い、怖い、雷も鳴ってるしと思って、ビクビクしながらそのチーンって開いたら、うん、まあ、普通のこのエレベーターホールみたいなとこは照明もついてるから、停電とかではないんだな、これが切れてるだけだなぐらいで、あ、怖かったっつって、そのエレベーターを降りて、このなんていうんだろう、ガナハベースの扉の前に行くまでに、この奥の店に続く通路みたいなのがあるんですけど、うん、通路の奥で人が倒れてて、
倒れてる？
って声出してしまって、その真っ暗闇から眩しい世界に出て、ああ、よかった、あっていうぐらいのタイミングで声出して、
ちょうど気ゆる、ちょっと緩んで、
そう、
倒れてたって、本当に倒れてたの？
いや、実際には寝てたんですけど、
うん、
その一番奥の店舗のオーナーさんが寝てたんですよ。
あ、店の人なんだ、しかもお客さんとかじゃなくて、
オーナーさんで
酔っ払って、
って なんで、まあ、多分そうなんですけど、まあ後から聞いたら、だから前の日確かにうちが閉めたのが朝8時ぐらいに閉めたんですよ。ちょっと延長して
遅かったというか、なん
て
早かったというか、
奥の店はガヤガヤしてて、
へー、あ、まあ、みんな雨で帰れないからとか、なんか、まあ、なんか他に行くとこもないしみたいな。
そう、いつも奥の店は結構お客さんいたら朝までやってる店なんですけど、そのオーナーさんもあの結構ベロベロになるともう寝ちゃうみたいなのは知ってたんだけど、昨日のいつからここで寝てるんだろうと思って、
怖だって、まあ朝9時とか10時ぐらいまでやってたとして、ともきが次の日の夜の8時半に来てんだもんね。
でいびきかいて寝てたんですよ。ってなってどうしようってなって一回声かけたんですよ、うん、お手数っつって声かけたけどもうびくともしない、
怖、うん、
ね、でもいびきかいて寝てるから、うん、あ、なんか大変なあれではないなと思って、一応寝てるだけだと思って一応お店のオープン準備だけしてもう開けれる状態にしたから、
あ、そのままにしたの、とりあえずは
一旦、
あ、
僕はまだバクバクしてるから、その情けない声を上げてしまったから、しかも一人で、で、まあ、一応起こして30分ぐらいかかったんですけど起こすので、その日はその人ベロベロのまま、まあ、まあ大雨の中傘も持たずに帰ってきよったんですで、お店のその扉の前、その人のお店の扉の前で寝てたから、うん、はい、昨日の営業が終わり、電気も消し中の、出てきて鍵をかけるまで、そう、僕がドアガッてやったら扉開きよったから、鍵も閉めてないまま寝てたんです。だからもう営業終わって扉出た瞬間にもう、もうその気が抜けてなのか完全に糸が切れてそこでもう
バタン球どころ
じゃない、したのかなっていう予想だったんです、うん、で起こしてからうわめっちゃごめんとは言ってるけど、何があったんですかって聞いてももう全然記憶がない状態で、うん、ごめんごめんねっつって、あと鍵開いてるで鍵閉めてくださいねっつって閉めさせて返したんです、うん、で翌日月曜日にまた僕出勤してそのお会いした時に、昨日のこと覚えてますって聞いたら、いや、あの起こしてもらったのは覚えてるけど本当に申し訳ないみたいなので話聞いたら、その日この昼前ぐらいまでお店開けてたんですって、うん、でそっから、のもっと飲み屋街の方にその時いたお客さんとさらに飲みに行き、夕方ぐらいまで飲んでたと。
ああ、じゃあそんなに時間経ってないんだ。
そう、もうまるまる営業時間から朝までやって、そのまま夕方まで、ま
あ、21時から飲んでたとして、まあ、12時間飲みプラス、
そっか夕方までさらに飲んで、夕方8
時間ぐらいまで飲んでんだ。
でそのお客さんともう飲みに行く時も、うん、みんなベロベロだったから、うん、あのお店の鍵を閉めずに行ったらしいんですよ。
はいはいはい。
でちょっとちゃんとしてる、ちゃん夕方まで飲んでる人がちゃんとしてるか分からんけどまだ意識がある人がそういえば鍵閉めたっつって、多分閉めてなかったよみたいなこと言われて、夕方にじゃあ僕先になりますっつって鍵閉めに来たところで多分鍵が見つからなくてそのまま倒れるように寝たらしくて、
ある意味店守ってたんだ
でもあと2歩ぐらいでどうせだったらもう鍵見つからない中で寝ようで、あと2歩ぐらいでお店入れたのに、
まあ、 あの足が足なんていうのドアに引っかかって開けっぱなしよりは良かったかもしれないけどね、
うん、もうだからでも日曜日はガナハベース以外は2店舗休みなんですよ普段。だから人来ないし、
まあ、ガナベだってそ、ね、日曜日たまに休むから本当にいなかったらもうずっとそこで寝てたんだろうね。
だからもう久しぶりにあんなに、
いや倒れてるのは怖いな、立ってても怖いのに
壁にもたれて座って寝てるとかだったらまだ大丈夫だったけど、ちゃんともう横たわってたから
死んでるって思うよ、ね、
そう、もう本当に最悪それもちょっとよぎるぐらい の、 あの真っ暗闇から出た後のサプライズ、本当にまだまだあの悲鳴を出せるほどの未熟者なんだなっていう自分をね、ま
あ、それはもう別の話だけど
いやもうこれがね今週もめちゃくちゃ面白すぎて、
まあ、言うたらさ、まあ、この話に行くかなと思ったら全然いかんけど、昨日の津波警報なったじゃないですか。
あ、はいはい。
で私ちょうど、那覇とでちょっと打ち合わせがあって、はい、で着いて、まあ、ちょっと早めに着いたんでいろいろやってて、でそろそろじゃあ降りようかなって言って、ひとしさんとヒープーさんと打ち合わせ、はい、ヒープーさんも一緒に打ち合わせで、でひとしさんが着いて、でちょっと したら鳴り出してから、で最初はなんかよくね、あの台風とか地震とかでも
大雨とか、
ね、あ、そうそうそう、避難してくださいって言って、その後にこれは訓練ですみたいな、
うん、
なんか鳴るかどうかの訓練ですみたいな、
スマホのね、
そう
通知ね、
通知であるかと思って待ってたわけ、うん、揺れてない、そもそも、
うんね、
そもそも揺れてないし地震速報も来てないから、えと思って、これ訓練だよなと思ったけど一向に訓練って来なくて、
うん、
あこれガチなやつかなと思って、で、まあ、X とかね、いろいろ SNS 開いたら、あガチなやつだと思って、台湾でまあ地震、ね、台湾と与那国か、与那国島で、
与那国と台湾、台湾の方が震源地が近いのか、
近いのか、うん、でっていう話になって、与那国、
石垣、宮古が、
で、あガチなやつだって言ってしたら、この打ち合わせの主催の方から電話あって、うん、まあ、那覇とが一応避難区域に入ってるから、うん、でまあ、市の建物だしっていうことで、うん、ちょっと今日もうバラシでって、まあ、集まる前にで、だってちょうどひとしさんが降りて歩いてるとこだったから、ひとしさんちょっと待ってくださいって言ってで一応全員その場に駐車場に一回なんかたまたま行ったんですよ、うん、このもう一人の主催、那覇との主催の人が降りてき、はいはい、あ出てきて、すいません今日もう入れないですみたいな、
はいはい、
で一応なんか資料だけもらって、じゃあ解散しますって言ってすぐ解散して、どうしようと思って、でもともとその後あの出勤、この編集のバイトの方に出勤予定だったから、はいはい、出勤今からしていいですかって言ったら、なんか11時までかな、うん、なんか何時までこの解放されるまではなんか、まあ、避難してくださいって言われて、
はい
はい、でも車で那覇で家帰る方が危ないなと思って、まあ、出かけ先で家かと思って、で近くにこの避難所っていう矢印はあるんだけど、うん、道がめっちゃ狭くって、車その時コンビニに車止めてたんだ、ちょっと移動してから、
はい、
これ車で行ったら絶対にあの渋滞すると思って、うん、でもコンビニに詰まってる、そうそうコンビニに車置けないしなと思ったから、とりあえず会社の駐車場に置いて、で2階までは行ける、2階以上に行ってくださいって言われたから、そこの建物の2階に行って、したらもう観光客の人ももうあの2階のバスターミナルの上なんで2階、
はい、
であそこ1階のファミリーマートとかバスターミナルの待合所はもう全部閉まってて、でバスも運休してて、でもう2階行ったらみんなのユイレール の2階の通路とかからなんか待ってたりとか、
はいはいはい、
まあ、オーパーは空いてたり、オーパーの2階で時間潰してた、時間潰すというか、まあ、様子を見ながらしてたけど、だからなんて言うんだろう、もうでめっちゃ親戚からさ大丈夫大丈夫って来てから、そうそうそう、ね、何事もなかったけど、なんか結構それこそ東日本大震災の時もで、うん、1月1日の能登半島の震災の時も、うん、実家にいたのよ、実家とか地元にいたから、どっちかっていうと沖縄よりこの揺れてたりとか、
はいはいはい、
そういう経験はしてる、地震の経験はしてるんだけど、うん、津波って埼玉県だから、うん、ほぼほぼなんていうの、心配がないというか、
はい、
まあ、地崩れとかダム崩壊とかの心配はあるんだけど、
うん、内陸の方
とか、そうそうそう、だからもう埼玉まで津波来ちゃったらもうあの千葉、神奈川、東京は、
まあ、全部
そうそうなくなっちゃってるから、うん、そうそう、でそうだからもう海抜って何みたいな、
うん、
まあ、知ってるけどここは海抜一体何メートルなのとか、なんかどんぐらい海から離れてんのとか、なんか
自分家とか自分がよく行く場所のことは、
うん、
なんかね、近くの最近は電信柱とかにもここは海抜何メートルとか書いてたりするから、
そうそうそう
そう、なんとなく知ってるけど、出先で
とか、避難する場所はどこなのとか、言ったら地元じゃない避難場所に行っていいのとか
あ
ってなって、
まあ、それはいいんじゃないですか、
まあまあないと、うん、あいいとは思うんだけど、でもなんかやっぱちょっと行きづらかったりするじゃん、じゃあその後か、はい、帰りどうするの、帰れるのとか、
うん、
でなんかやっぱいろいろ考えて、なんか考えて、あ全然ね、その地元で震災、まあ、そこまで被害はないから経験してるっていうほど言えないけど、なんかもうあ津波とかってなったら本当に意識の中にはないんだなと思って、
あ
危険なものとかなんか逃げなきゃいけないって分かってるけど、じゃあいざってなった
情報というかね、知識としては知ってるけ けどやっぱ経験がない分、
そうそうだからね、本当は車置いて逃げなきゃいけないとか、うん、ね、渋滞しちゃうから、でもし渋滞にはまったらもう路肩に寄せて鍵差しっぱなしで逃げなきゃいけないと か、
うん、
なんかそういう情報はあるけど、あ本当に津波って来るんだっていう
ね、だから全然 しかもそのさっき言ったスマホに通知が来た、うん、僕この通知の履歴みたいなので見たら9時1分に来てる。
そうだね、うん、
でいつもだったらねその通知が来た、うん、ですぐ訓練ですとかが来るやつの一発目のやつが津波警報発表で沿岸部の方は直ちに高台など安全な場所へ避難してください、うん、だけが来て、
そうだね、う
ん、んこれは訓練んってなって、その次にこのスマホでの通知、うん、この緊急速報のやつで来てるのが9時45分なんですよ、46分
あ、まあ、ちょっと間空いて、
そう、うん、でそこでようやくこの地震があって、
うん、まあ、詳しい情報が津波警報が
出てみたいなのがなんか発令時刻が書いてあってみたいな、それまではもういきなり避難してくださいしか来ないから、
まあ、多分ね速報っていうかこの地震速報と津波警報がまた違ったりとかね、うん、するだろうから、
そうだからこの時は通知いっぱいになったのは覚えてるけど、僕は仕事終わりだったのでまあ自宅が4階っていうのもあって、
ああ、まあ、お家がね安全ならあれだけど、
そうだからで結構あの海沿いじゃないところではあるので、
うん、
まあまあだからそのまま、まあ、高台、うん、
だから事務所にいたら怖く、ね、オリジン事務所なんてもう本当に海のすぐそこだから、
まあ、すぐ横だからね、
もうなったら
高いけど、
そうそうそう、屋上まで行かなきゃなんだろうなとか、うん、なんか
根こそぎ行かれたらビルごと行くだろうし、
そうそうそう、ビルご、ね、それこそ東日本の時なんてビルの屋上に船が乗っかってる映像とかね、うん、見るから、あ、もうなんか沖縄って地震がなんか台風はすごいけど、うん、地震とかの災害は少ないみたいなイメージだったけど、うん、あ、違う、あ、沖縄で地震が起きたから津波じゃないんだと思って、なんか台湾で起きたことがこっちに来るんだとか、
まあ、ね、なんかすごい潮が引いてたらしいですね、
あ、ね、そうそうそうそう、
地震起きた後だからその警報が、ね、出てみたいな、
いや、だから改めてというかね、
あ、でも確かに
防災って本当にあるっていうか必要なんだなっていうのがし、あ、できてないんだなと思ったね。
いや、もう全くできてなかったですね、僕は。申し訳ないけど
寝てたからね、
うん、もう寝る時間だから、
まあ、
仕事終わって
そうだからやっぱ、ね、なんかこのあんまりないその地震がないとかね、うん、で台風にも慣れてたりとか、まあ、そういう台風仕様の建物とかになってるから、うん、まあ、県外の方より、ね、強いとか高い建物、あ、山がないから地崩れ、土砂崩れの心配があんまりないとかだから、うん、沖縄の方って結構やっぱ農家というか、うん、そういうことに対していや大丈夫よってなりがちみたいな。
でもやっぱりこのもうここ10年、うん、20年ぐらいの、
まあ、
この震災があったりとかの経験をしてるからっていうのももちろんあるんでしょうけど、うん、そのやっぱ僕の知り合いとかもみんなこの警報が鳴った時はちゃんと避難してって、うん、その避難してるなんか SNS で、まあ自分たちも避難しましたと、皆さんもしてくださいねみたいなのを SNS とかに上げてるのを見たら、
うん、
本当に58号線とかも車が一切ないぐらいちゃんとみんな避難してて、
う
ん、
まあ、避難もしてるし、あの自分もこの、あの駐車場から2階に上がるためにちょっと下歩いてたら、うん、もうなんか多分ボード持ってる方と警備員さんみたいな方が、まあ、その周辺歩いてて、うん、もう2階以上行ってくださいみたいな、外国の方にすごいもうなんか身振り手振りで、うん、バス来ないからもう上行ってみたいな、避難してみたいな感じで、はいはい、まあ、だから、ね、そういう人たちがもう本当にぐるぐる回って、もうこっちの警報、携帯の津波警報が鳴ってちょっとしてからもうずっとあの汽笛、あの船の音とか、もうずっとあれ消防のサイレンと警察の、ね、パトカーのサイレン、あ、そうか、寝てたからね
聞こえなかったけど、あのずっとあの那覇市の防災放送みたいなのは聞こえてましたよ、こちらは那覇市っていうやつが、
そうそうそう、だからあ、本当こんななるんだなっていうシーンも、だから余計にあ、そんぐらい本当に今危ないんだなっていうのもあるけどね、だから2011年、東日本の震災の時にずっとほら福島で残、福島かな仙台かな、
はい、
あの残ってもう避難してくださいってずっと言ってた方がまあ亡くなった、女性の方が亡くなったって言って、はいはいはい、あの時に、まあ、言ったら、まあ、その方の放送じゃなくて、まあ、優しく言いすぎてというか、
うん、
まあ、津波が来ます避難してくださいが、まあ、なんか優しかったわけじゃないんだろうけど、
うん、
っていう反省踏まえて、だから能登半島の時にテレビから聞こえるのもあれだったよ、アナウンサーさんがもうほぼ怒鳴ってる状態
もうなんかだからもう、ね、速報のテレビの、うん、この緊急の 報道のね、あの画面に、うん、のとこにもあの津波だ逃げろって書いてないとか、そうそうそうそう、
もうなんかあの余裕を持ってみたいな感じじゃなくて、うん、もう本当になんか荷物は置いてくださいさっさと逃げてくださいぐらいな、うん、えアナウンサーってこんな喋り方するのっていうぐらい、
はい、
でももうあんぐらい言って、
いやでも必要なんでしょうね、
怒られる、怒られるぐらいいい、なんか怒られてもいいから命守ってくださいみたいな、ね、そっちの方が大事ですよっていう緊迫感っていうかから、
ね、大事大事なんでしょうね、その緊迫感は、
うん、いやもうね今一度、
はい
はい、
見直す、自宅でもその、ね、すぐ避難できるようなこの防災グッズまとめて置いとくみたいなのも大事らしいですね、
うん、またねだから余震っていうか、また福島の方でも昨日かな、うん、あったりとか、なんか今またあの能登半島の、ね、余震はまだ全然収まってない上で、まあ、千葉だったりとか福島だったり、
うん
まあ、今回の台湾だったりでまた増えてきてるから、ちょっとね、
そのね、防災意識を引き
続き、そうそうそうそう、はい、気をつけていただいて、
はい、お願いします、はい、一旦ねじゃあまた CM 行きまして、ツイキャスもたくさんいただいておりますので、はい、メールツイキャスを紹介していきたいと思います。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアドレス書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
どうもノブレイキです。僕たち大阪で行われるチャービラ祭に参加してきます。日程が4月の14日です。皆さんよろしくお願いします。
あれあれ、大阪のライブを沖縄のラジオで告知するなって思った方いません？
うん、
FM 那覇は世界で聞けるんです。これからも FM 那覇 78.0MHz よろしくお願いします。
お願いします。
FM 那覇の告知になってる。
はい、4月4日木曜日10時22分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。いや荒垣いないんかいですね。
はいはい、聞いてるかと思います。
はい、
はい、ツイキャスもありがとうございます。
テスさんお疲れ様です。
はい、
お疲れ様と。
お疲れ様です。
マチャさん、秘密結社 おかしらワンコ団の皆さんこんばんは。
ワン、
おかしら春になってもいない
かい、
かい、でも4月の新年度になったから逮捕はなしで、ね、ありがとうございます。あざーす。男が情けねえ声出すんじゃないよ。出してしまったんですよね、すいません。
男でも出しますよそりゃ。
ねえ、うん、
安則さんかな。
安則さん、はいさい、はいさい、
ありがとうございます。サイドブレーキカカロットさん、ヒート、はい、はい、FM那覇初めてです。よろしくです。よろしくお願いします。
ま
ありがとうございます。
よろしくお
願いします。はい、リナさん、こんばんは。
こんばんは。
ヒロさん、ひとみさん、ともきさん、こんにちは。
こんにちは。
津波警報、びっくりしましたね。
びっくりしましたね。
私たち夫婦は知念からあざまから、玉城、ごめんなさい、なんて読むんだろうこれ。船越まで避難しましたよと。まあ、でもああそう、じゃ あっちの方だったらでも
ね
本当に海近いですからね。
知念からあざまからたま
ぐすくて、あざまってしかもめっちゃ海抜低いよね、うん、
ビーチがあるところからね。
あれ防波堤もそんなないようなイメージだな。サイドブレーキカカロットさん、2011年福島にいましたが余震が多すぎて鈍感になることもありましたと。もう一度気をつけなきゃ。
そっか、もう余震だ余震だが続くから、もうそれがに慣れてしまったみたいなところがある
んですよね。あれもう本当にあの時はあれだって、この自分たちでも余震がもうすごかったから、なんかでちょうど3月11日に震災が起きて、4月に私沖縄にこの沖縄移住するための準備で来てたわけ。それでもテレビからもずっとあの余震のさ、余震っていうかこの地震速報の音がずっと鳴ってて、から
ずっと鳴ってたな。
いやすごかった、なんかね、でもよく無事でよかったです本当に。安則さん、これを機にオリジンでも避難訓練しましょう。ちょっと考えておくだけで随分と違いますので。
そうですね、だから事務所のビルからの避難経路とかはちゃんと把握しとくとか、そこから最寄りのどっか、
まあ、言うたら、
うん
ね、まあ、自分たちの事務所にいて稽古とか自分たちのもあるけど、例えば本番中にだからもう考えたのが9人のがメカルベースでやりますってなって、うん、じゃあ本番中になったらどうするのとか、ね、なんかどこに避難するのとかね、多分誘導する この責任者みたいな、どうする、中断するしないとかって、だってテンブスでやってる起承転結だったら多分トモキが判断というか、うん、まあ、シュリノスケもいたりとかね、テンブス側の方の判断もあるだろうけど、
うん、
まあ、あるだろう、演者がね誘導しないといけないだろうから、だから そういうのも考えたりとかしなきゃいけない、ね、ことになるんだろう、まあ、だから余震が続くって考えたらね、一回起きたらしばらくなるっていうから、
ね、だからそれはちゃんと会館側の人にもどういうオペレーションで避難するとかも聞かないといけないでしょうね。
うん、まあ、ね、だからコロナの時がコロナが起こったらこうにしてくださいみたいなのがあったから、まあね、地震とかもそういう、改めてその、ね、
地震火事、
うん、だから 3.11 起きて何ヶ月後かに舞台見に行った時にやっぱ余震が大きかったら、
うん、
ちょっとした余震ぐらいとかだったら続けます、ただ照明が落ちてくる可能性があるぐらい大きかったら、
うん、
まあ、止めますと、 でも劇場内が一番安心と、この、うん、耐震の技術としては、
はいはいはい、
だまあ舞台はね照明が落ちてくる可能性とかもあるから危険だけど、
まあ、ロビーとか、
そうそうそう、客席とかロビーとかで、まあ、机の、あ、椅子の下に潜ってくださいとか、まあ、頭守ってくださいみたいな、うん、だから地震が起きても収まるまでは絶対出ないでくださいってみたいな、
なるほどね、逆に
そうそうそうっていうのが前説だったやっぱり、
へえ、
っていうのあったからね、本当に、エマさんお久しぶりです、
お久しぶりです、
逃げろくらいじゃみんな大丈夫だろうと思っちゃうんだよねと、
ね、
優しく言っちゃうとね、タキさん、人無事で何よりありがとうございます、トモキも無事だね、
トモキも無事です、
トモキ無事すぎて丸いんですえへへじゃないよ、本当に丸いな、すごいな、手で収まりきってないもんな大城熊さん、都市部での避難の原則は徒歩とはいえ、何かあったら車に乗りたい沖縄県民、ね、なんか車に乗ると安心しちゃうんだよな、
そうなんですよね、
そうですよね、まあ、足も、ね、あるっていうか、やっぱ歩くよりは早いとか荷物が運べるとかね、うん、
でも結果みんな同じ考えで渋滞になってとかになっちゃうからね、
新聞とかにもありましたけど、結局避難がしきれなかったとかね、うん、なんか、まあ、今回の本当に何もなかったからいいけど、
そうそう、昨日も泊まりんの高いところに避難してる人がこのね、SNS とかに載ってたけど、あの泊まり大橋は結局渋滞して動けなくなってる、もう一応橋は高いから橋の上でそのまま待機してるみたいな、
泊まり大橋でも待機は怖いね、
こうもう
だって無事だとしてもさ、うん、下海だよ、
下海、
うん、
いやだからでもやっぱ車乗るとそういう弊害があるんだろうなっていう、
ね、歩いてたらねスタスタスタスタあれだけど、柴田太郎博士さん、ヒートチケット3枚よと、ありがとうございます、あの日にちを後でどっかで連絡ください
、はい、DM なりで、
大阪のっちーさん毎度ありがとうございます、柴田太郎博士さん、あの辺だとテンブスに避難するんだけどねと、
うん、あ、まあ、テンブスもなんかそういう場所にはなってたからっつって、
まあ、国際通りとかだったらねそのままテンブスの4階5階とか、うん、まあ、池根がかな、あの、うん、ね、テンブスに避難してるの
やってたんで、まあ、近いのもあるだろうし、
エマさん、渋滞のところに津波が直撃したらって考えると
ね、怖いですね、それは
本当にね、うん、うちさん、泊まり大橋はさすがにあかんやろって思ったと、
ね、だからでも通りがかったんだろうね、そのタイミングであの辺から、
だから高速もあの封鎖 して、
うん、
だから高速に乗ってた人はだからそのままそこにいたってことだよね、
じゃないですか、ね、だから降りられ、いや、うん、まあ、でも僕が見たやつは高速で、うん、その封鎖はする、
うん、
この一旦地震というかこの警報が出ました、
うん、
まあ、だからあんまり良くないやつなのか分からんけど、料金所では料金所の人がこのみんなやっぱ渋滞して一旦も動かないでくださいって、出れてないけどもその出口に向かってる車回って料金をあの徴収してたっていう、だからいやもうこういうね緊急事態の時ぐらいそれはしない方が良くないかみたいな、
まあまあまあね、
そのしかもその出てきた人はずっとそれで車回ってるし、
はいはいはい、
お前避難できてんやしっていうとかになってるか、まあ、実際に何かあった、
まあ、だからでもそこを想定してないこともか考えられるよね、多分ね、だこうなった時に、まあ、なんていうの、避難としての高速道路をどうするかとか、
うん、
確かに そっかそこもあるのかとかね、
うん、いや、だからあの時は料金を徴収するっていう行動が必要だったのかなとか、
ね、
高速のここ、ね、出口のところなんてだいたい降りてきた下だから海抜が低いとかになるんだったら、もうちょっと車止めて誘導してこの本線の方まで避難するとか、
うん、戻させるというかね、
うん、とかが必要なんじゃないかなみたいなのを提してる人が SNS でいて、
いやでもね、そのだから自分たちもテレビで見てたらね、多分こう、うん、こうするべきだったでしょうとか、ここに行った方が良かったんじゃないとか、ここ解放すればいいのにとかってあるけど、実際そうできない何かもきっとあるんだろうし、うん、頭がそうに回らない可能性もあるから、
その当事者の人からしたら、そのどういうオペレーションにしたらいいかわからないっていうのがあったかもしれないし、う
ん、まあまあね、
だそういう意味では今回の昨日のこの津波警報で、
まあ、いい機会になった
というか、沖縄の人たちが、そうそうそう、人からしたら、
まあ、大きな被害がなかったからこそ、うん、まあ、一個ね、いいきっかけというか
になったらいいですけどね、
はい。青葉さんこんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
こんばんは。
そう、今柴井太郎博士さんからねチケット3枚って来ましたけど、
はい、昨日何のチケットです
か大丈夫です、秋山が受け止まります昨日ね、はい、劇団でリトルボックスボール18の、はい、9人の予約開始、
はい
はい、やっとしまして、はい、パターンの組もね発表されました。パターン組とあとスケジュールか、
はい、
いやまあ今回はもうスッと決まりました。 ありがとうございます。もう
よかったです、
はい、毎年ね、はい、まだって来る、
うん、最速もあり、そうそう、ちょっと待って、
もう内から外からまだとかね、なんか早くしてとかね、
早く日程決めたいんで、
この日 NG ですとか、うるさいどっちにも身内にもお客さんにもうるさいっていつも言ってたんですけど、今年はもうまあ、時期がね短かったりとか、一人一作品なんで、はい、すんなり決まったんですけど、なかなかね、はい、ちょっとお待ちをの期間もありつつ、そうですね、
5月11日から18日の、
はい
はい、期間でやります。
期間でやりまして、A パターンが、
はい、
まあ、今回3パターンで1パターン3作品、まあ、ですね、1パターン A パターン B パターン C パターンという3パターンがありまして、
はい、 ABC、
はい、A パターンには、山田恭楽作演出、青い炎のルサンチマン、
ほう、
はい、出演が正一、遠山正一、平安信之、富山由美さん、
はい、はい、ベテラン勢が、
もうベテラン勢がもう盛り上がりましたね、
はい、
くじ引きね、
くじ引きね、
誰が引くんだっつって、はい、ちゃんと最後まで残ったっていう
大ベテランをね誰が
、はい、A パターン他がいちご水かな、いちご水のグラス、脚本演出古源新富、出演が山内千草、西平志郎、大峰かな、中野割加穂、唯一ねオリジンメンバーがいないんですよ、ここ。
ああ、なるほど。
そう。だから何もわからない。
オリジン
何の情報も入ってこないの、ここだけ。はい、グソ、脚本演出太田明さん、FEC ですね。はい、出演ともき。
ともき。
ともき。加藤さやか、上原和樹、倉本和樹。
はい。
ここのチームがね、声がでかいのよ。うるさい、もう稽古場扉全然閉めないのよ、この人たち。そしてこっちが真面目にミーティングしてるのに全然扉閉めない。だからもうそっと締めに行くの、ドンっつって
台本をもともともらってないでやってたから、ね、はい、ほぼ入ってるじゃないですか、
うん、
確認のための稽古を今やって、
はいはいはい、
もうやりながらこれ足してみよう、あれ足してみようをやってるんですよ。でいやもうこっちなくそうとかでやってるんで、うん、やりながらもだからもうオンでできるというか、もう本は入ってるから、
うん、もううるさいなで、はい、これが A パターンですね、
はい、
で B パターン共作ともに作るで、脚本演出、はい、キャン・ヒロユキ、出演が秋山ひとみ、戸川ひとみ、義母・高幸、具志堅浩二と、
ダブルひとみだ、
そうです、
うちはダブル和樹なので、
そうです、キャンさんチームで、はい、出させていただきます、コーヒーブレイク、脚本演出久保美希、出演が上地弘樹、作田朝香、あ、ここもオリジンメンバーいないですね、
そうですね、しかも2人、はい、
そう2人芝居、唯一の2人芝居、
2人芝居のチームです
ね、ザ・ピンク、脚本演出ケータリンさん、
はい
はい、出演栗中雅也、佐喜眞勇気、蕎麦匠、
蕎麦匠、
ここも声がでかいんだ、
あ、蕎麦
匠
がね、
蕎麦匠、マーサーもでかいのよ、
あ、そうですね、
はい、まあ、もともとね、今も劇団やってるけど、あのユニットやってるけど、もともとの声量がね、もう、ブレーキ壊れちゃってるんでもうここもまた扉開けっぱなしでやるから、もうドンって閉めに行く
声でかいチームは何だろう、うん、扉開けがちなのか、
まあ、なんかね、多分みんなコロナで扉閉めない癖がついてる、
あ、換気しながら
という、ね、そうそうそうそう、だから窓を開けてこっち閉めれっつって
その扉閉める癖はついてないのに、うん、もうあのマスクはなくていいから声は存分に出せる、
存分に出しちゃう、はい、B パターンが、はい、キャンさん、久保美希さん、ケータリンさんですね、はい、で C パターンが6人の脚演出、高安剛志、
ややこしいな、
はい、劇団5の4の、ここが出演、平直子、ね、アハゴン翔吾、大山梨沙、島中鈴鹿、ヤンビ、具志堅浩太、
ここが 今回のチームで最も最多、そう人数の
最多だからね、あのここだけね収まりきらなくて枠になんかちょっと2行になっちゃってる、
9人のっていう舞台の中で6人のっていうねタイトルでやるっていう、もうそのあたりが講師っぽいなって思いますけど、うん、内容見てんから俺分からんけど、
あ見てないんだ、
見てないですよ、見てない
好きだはずよ、
いやいやでもなんとなく講師っぽさは、はい、
C パターン、コーヒーでもどうぞ、脚本演出前平仁志、出演前城美香、はい、大城和樹、綿貫かな、3人ですね、
はあ
はい、スタンドバイミー、脚本演出がなは高順、出演が渡嘉敷直隆、新里優奈、塩平恵子、
なんかおしゃれな感じ、
おしゃれな感じの、
うん、スタンドバイミーっていうタイトルからメンバーから、
はい、のこの、まあ、A パターン B パターン C パターンが、はい、まあ、それぞれ、ありまして、まあ、
11、ね、
うん、そう、3チームございますので、はい、11日土曜日の18時が初日になりますね、はい、あ、じゃあ初日だ、ともけ、
そうなんですよ、
やん、
あの日付の一発目の初日のあれでセリフを飛ばすっていう、あのトラウマがうってなったんですよ、このスケジュール見て
土下座だ
一瞬その、はい、スケあの
ね、初日って見た瞬間に、うん、
トラウマが一瞬ね、うん、ふわっと戻ってきましたけど、
まあ、そう、日付変更戦の時はね3週間やってたので、うん、3週間で6パターンかなあったんで、これも結構土日に全部回るようにとか、結構なんか、うん、毎回月曜日同じパターンならないようにみたいな感じで組んでたんですけども、今回はもう ABCABC アンコールアンコールっつって
シンプルに、
もうシンプルにやりました
。2公演ずつしかないし、
そう
各チームね、
はい、で、料金がチケット料金が、まあ、1回公演、
はい、
1回のパターンですね、
はい、
だけ見るんだったら、一般2500円小中高生1500円、
はい、
で、まあ、今回3パターンありますので、3回公、はい、3公演分チケットが、7000円、
はい、
まあ、2500×3 回よりは500円安いですよっていう、うん、まあ、お得なチケットになってますが、予約優先になるので、
はい
はい、満席になっちゃうとチケット持ってても、
そうだからチケット数がこの、足りないとかじゃなくて席数なんですよね。
そうそう、1回公演で60席ぐらいになるので、うん、まあ、もう、もしね投資チケット、投資では3回チケット持ってて、
うん、
2回は予約しました。で残り1回残ってるんだけども全部満席で入れませんってなったら、もうキャンセル待ちもできませんってなったら、その1回無駄になっちゃうので、
うん、
だからもう早めに3回
チケットを、チケットは今回も各出演者に予約というのをお願いしてはいるので、
はい、
そのチケットをお願いしたタイミングでいついつの公演の予約まで入れた方がいいですね、うん、もう早いうちに。だから昨日このなんだ情報解禁というか予約受付開始になったんで、
うん、
もうすでに続々と入ってるという。
だって、5月13日の月曜日に関してはもう10名ぐらい予約入ってるので、はい、あと50名ぐらいで止まっストップしちゃうので、毎年ね、まあまあ、日付変更戦も後半とか、
うん、
あの本番始まってから予約して、もっとなんか前半はねスカスカだったのに、うん、なんか後半みんなギュッて来て、だから先早く来てって言ったのにみたいな、毎年言っても7年間毎年言ってた
ね、
ああもうでも、ね、あもう早く言えもう、
うん、もうこれはもうでも見に来てくれる人たちのあのスケジュールとかもあるからしょうがないっちゃあれなんですけど、今回はね7日間しかない
7日間しかないのでお早めに、
はい、あれなんでお早めにね、60席限定という言い方を僕は昨日すぐしましたけど、
はい、
だからもう早めに早めに、
はい、よろしくお願いします、はい、芝居太郎から博士さんから4回はって来てるんですけど、4回はもうあの、
7000円
プラス2500円から、
はい、なので9500円ですね、
はい、はい、まあ、3回は別にパターンじゃなくて、例えば A, B, A パターン B パターン見てあとアンコールとかっていうやり方もできるんですが、
うん、
アンコールに好きな役者が出るかどうかは分かりません。
そう、分からないです。もう
お客様に採点して100点満点で採点してもらった上位3組が、
そう、各2公演をした後のね集計して、
はい、まあ、私たちは毎日いるんですけどね、
うん、
はい、音響証明やるので、
はい、
今年は初めてあの上原和樹が音響証明やるんですよ。
あ、へー、あ、そうなんだ。
あの、あのいつも日付変更戦我が町の小劇場でやってた時は、はい、音響証明を一人でやってたんですよ、
うん、で両方とも秋山、直太か、
深夜さんの3人で
回してた、
まあ、部屋さんができるならみたいな、うん、
たまにやったりね。
で今回、まあ、私と直太かが やるで、うん、音響証明がどうしてもあのちょっと劇場が変わったので一人でやるの難しいよねってなって、うん、音響は音響、照明は照明、
はいはい、
人足んなくないって言ったら、まあ、和樹がやりますよって言って、
はい、
言ってくれて、でお願いして、でしたらこの前それをどうするかと、まあ、組分け A パターンの照明誰がやるみたいな話してたら、うん、和樹が あ、俺あれだなつって、なんか日曜日かな、 B パターンと、C、A パターンに和樹が出るから、うん、まあ、B パターンと C パターンスタッフになるから、うん、したらなんか、あ、じゃあ俺この日あれだな、両公演仕事あるなって言って、うん、お前な何言ってんのつって、いやなんか、まあ、あのあれじゃないですかつって、いつもなんかどっちかだけだったらなんかなんて昼公演だけ休みとかじゃなくてよかったなと思ってって言って、いや違う違う違う違うつって、 A パターンは出るんだよつってあ、そっかっそっかそっか、どっちにしろだっつって、
すごいすごいよな、
音響照明とかスタッフを2パターンやるってことは休みなしだからねっつって、うん、でうちらはもう私と直高はもうそれが慣れてるから、うん、自分が出ないときは音響照明やるっていうのがあったから、うん、っていう話してて、あ、そっか忙しいな、いやいやいや違うそういうことなのよ、音響証明やるっていうのはつって話しててから、
ね、知らないとね、そういうこともあるけど、
そういうこともあるんですよ、はい、まあ、なんだかんだでね、受付やったりとやってる人もいるし、場内やってる人もいるし、うん、後ろにいる人もいるのであれですけど、まあ、なんだかんだで劇場にはいるので、
はい
はい、お声かけいただければ、はい、いくらでも予約は取りますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
ともきでももちろん受け付けてますので、はい、何かあればお願いします。
はい、
はい、まあまあね、まあ、詳しい話はまた後半に、
後半に続く、
続くというわけで一旦ね、また CM 行きたいと思います。それでは CM ドゥエス、
ドゥエス、
どうもノーブレーキです。僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
い
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088、 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので、
あれもないからね、確かにあれ欲しいんでぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
78.0 FM Naha Your Radio Station。
はい、4月4日木曜日17時42分になっております、うん、木曜日ジンチャンプラやっております、
やっております、
はい、やっております、はい、荒垣はいないんかいですね、
はいはい、そう、あの後半で9人のの話するって言ったんですけど、
はい、
なんかね、あ、そうそう、あの今別の、
はい、
あ、別のじゃない、沖縄チャンネルで、はい、編集してて来週投稿かな、
はい、
されるんだけど、まあ沖縄に来て移住したからとか沖縄の劇団入ったからとか、
うん、
全然関係ないことやらせてもらって、
うん、はあ、
はい、
詳しくはもう来週の、ね、そのアップ、
まあ一回いつも、ね、ネタバレしてるからねハブ酒を作るって言って、
あ、作るはびっくりした、飲むんかなと思った、
飲むも死んじゃうい
やだからのえと思って体張るなと思って
多分あの自己映像になるので誰も責任を負えないよね、それこそあのバーの前で寝てる人よりやばいことになる可能性もありますから、
あの即寝始めるし、
寝始める、寝るとかそういうレベルじゃないかね、うん、5% の缶1缶飲んだだけだ、心臓バクバクして起き上がれなくなってるから
うー
うー気持ち悪いよってなってるから、
梅酒2口舐めたぐらいでもう
ポーン
ってなってるから
チーン、そうそう、ハブ酒を作るという企画で、はい、はい、まあ、2日間にわたって投稿されるかな、で1日目は私いなくって、はい、舞子と純選手、
はい、
で2日目に、私と純選手で、
うん、
はい、やって、まあ、私はどっちかというと室内だったんだけど、でこれいつも沖縄チャンネルってあのなんだこの撮ってきて、
うん、
編集、撮ってでこれを、まあ、カットする人がいらない部分カットしたりとか、はいはい、まあ、面白い部分残すみたいな、
あらへんと言われ
る、ね、そうそうそう、あらへんをして、はい、でそれをもらって基本私はそれをもらってテロップとか、
はい、
SE つけたりとかするんだけど、うん、まあ、今回なんか立ち会ったから、
うん、
秋山さんがカットやってくださいって言われて、はいはい、一応カットしてやってて、でちょっと編集も終わってすいませんじゃあチェックお願いしますっていつもチェックしてもらってる人に送ったわけ、
うん、
このまあデータをね、したらすごい勢いであの来てからすいませんって途中までは頑張ったんですけど限界ですもう見れませんみたいな、与那峰さんにチェックお願いしてもらってくださいって来て、
お
あの、まあ、言ったらハブに触ってるわけ私が、
はい、
もうそれを見てるのが嫌なんだって、
へ
よくできますねみたいな感じで、
ヘビがダメとかではなく
まあ、ハブ触って言ったら、まあ、ハブ種を作るので、うん、あの解体というか、まあまあね、解体ではない解剖
捌くという
か、そうそうそうしてるのね、まあ、締めたりとかしてるから、はい、それがどうしてももうダメだって言って、はい、でもうもうすごいなんかびっくりマークとあの W わらわらわらがなんか20個ぐらい全部なんか混ざったすみませんびっくりマークわらわらわら私わらわら無理ですわらびっくりみたいな、
もうパニックだパニック状態だ活字で
そうそうそうね、
わやばいわってなって私も無理だっていう状態は
そうそう
あやっぱ上手ですねその表現は
テロップで
社内メール
そうそうそうだからですけど、で私でも大学の授業とか、まあ、中学の時とかでもやるさ、はい、ちょっと解剖とか、
うん、あ経験ないんだよな、
ないんだ、
ない、
まあ、でもそうなのか時代なのかな、
ね、だから
なんか中学は船の解剖して、で高校はなんかカエルの解剖するってずっと言われてたわけ、
はいはいはい、
私カエルは無理だわけよ、もう触るのも見るのも嫌で、でもなんか先生が今年はいいカエルがいなかったからやらないって言って、ああよかったって、で大学が管理栄養士専攻の大学行ってたんで、管理専攻は解剖とかもやんなきゃいけない、
うん、あそうなんだ、
そうそうそう解剖生理学っていう授業でやんなきゃいけなくって、あのラットネズミの解剖を、うん、まあ、何回かやってて、
へ
で、まあ、飲食勤めて魚さばいたりとかちょいちょいやるから、うん、そこまで
血
がダメとか砂漠のダメとかではなくって、うん、すごいなんかもう自分でも引くぐらいすごい 何もない顔でずっとやってるわけ
こいつ何者だっていう
ぐらい頭いかれてんなっていうぐ
ら
い
初めてハブ種を作りますって言ってるのにハブの扱いが砂漠のが別に平気な顔して
動いてたりとか、うん、なんかこの、
まあ、まあ危険だし、ね、
そうそう危険かもしれないとかだったら怖いんだけど、うん、一応まあ対策もして、うん、でその経験者の方も近くにいて、うん、まあ、動くぐらいなら大丈夫だよみたいな、うん、の時のもう一応早送りもしてるんだけど、早送りしてる時の顔もなんか全然もうなんかチーンみたいなはいはいつってもうなんかあ動いたはい
普通の家事やってるから
そう
普通に
蛇ですよね今手元にいるのっていうぐらいなんか私頭大丈夫かなって自分で思ったからこのなんか私無理ですって来た LINE 見て、あ普通の女子ってこういう反応なんだなと思ってなんかすいませんと思って、そうなんで来週かな、はい、アップされる、まあ、2日間にわたってアップされるんだけど、もう一本の方の純選手もだいぶ純選手の方がビビり、
いや純選手ビビりだから
もともとビビりで、
そうそう
私もまあビビりっちゃビビりだけど、ジュンがビビりすぎて冷静になっちゃうというか、でジュンもマイコ、ジュン1本目はジュンとマイコが一緒に、まあ、捕獲しに行ってるわけ、
はいはいはい、捕獲からね、
そうそうそうマイコもまあビビりだし、うん、ビビってるんだけど、もう後半はマイコがもう慣れてちょっと気も座ってて、
うん、
もうこいつすげえのなんかもう、ああ全然なんか大丈夫っすよ、
体勢がつけば強いんだ、
そうなんかもうジュンがお前危ない危ないだろうって言ってるけど、マイコは全然平気っすよみたいな感じになってて、
ぜひじゃあ来週、そうそうそう、再来週ぐらいかな、
まあ、連日そう来週かな、そうそう連日上がるのでお楽しみに、
はい、お楽しみに、
ダメな人はダメだと思います、本当に、ま
あ、それはもうそれ各々で
判断して、そうそう、もう自己判断で、
はい、見るか見ないかは、
見て
ください。先週ラジオ、うん、この終わった後にライブがあるっつって一瞬最後だけ告知っぽいことしたんですけど、チョメノスケと、
うん、トークし
元
トークライブ、
ザブングルの、ね、松尾さんのトークショー、
うん、
トークライブがあって、まあ、行ったんですけど、結果ねその日ベンビーさんのラストライブの第2部と、
はいはいはい、
時間かぶってたから
言ってた、ね、うん、
そう行ってみたら結構チョメさんがそのいやいやベンビーさんのとこ行くよっていう人が結構いたらしい、
あ、はいはいはいはい、
ラストだし、
うんうん、
だからなんでかぶしたんだよみたいなことを言ってたけど、まあ、なんか今後もやっていくらしくて、結構ねちゃんと聞けた、
ん結果お客さんは一応聞きました、もちろん
来てはいてて、来てはいて、そのライブのやっぱトークライブが、うん、お客さんから質問をもう集めて、それを基本 NG なしで答えていくと、
うんうんうん、
結構なこと聞けて、あのライブはワクワクするなと思って、めちゃくちゃいいライブだったんですよ。
行きたいな、
ぜひぜひ、だから2回目3回目まだ日程は決まってないですけど、うんうん、 ちょっとね、あのまた次あるとき僕も多分お手伝いとかでまた入ると思うんで、何かあったら僕もまた早めにお知らせするんですけど、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあね、もう今度はベンビーさんはトークショーと被ることはないだろうからね。
そうないですね、はい、そしてね、直近でね、はい、あの来週、
来週
4月の16日の火曜日に、
火曜日、
来週、再来週か、うん、沖縄バー芸人のトークライブっていうの
を、ああ、はい、歩夢がね、なんか突破されてましたね、
はい、やろうぜって本当に1週間2週間ぐらいで決めて、
はい、
出来上がった4月16日また再来週かになるんですけど、こちらもまたぜひ、うん、今回はだから、ガナーベースのボクタイムさん、
うん、
で、バーピロちゃんのピロンピロン下里、うん、で、バーヤッサのカシスオレンジの中本と
はい、はい、
クリス、アリンクリンのクリス、
うん、
で、ヤッセンボバーヤッセンボのチョメノスケで、これらのバーによく行ってるバー好き芸人の、初恋クロマニオンの増田翔さんがゲストで、まあ、MC として来てくれて、そう、もう本当にバー芸人たちのバーあるあるから、
まあ、言うたらアメトークみたいにね、こういう共通の人が集まってやれるのは面白いよね。
そうで、まあ、アウトプットでこれも、やりな、飲みながらやるかなみたいな話をしてたので、まあ、なんかそれぞれのバーのことも知ってもらいながら、
忘れてた、
は
ああそうそう、あちょっと告知がいろいろ続いててすげえ申し訳ないんですけど、
はい、申し訳ないですけど、
この9人のに関してまだ SNS にやってないんですけど、はい、そうだ、そのそれをなんか一生告知するの忘れそうだった な、4月20日にこの脚本家の方と出演者の遠山翔一さんと、
はい、
まあ、一応自分もその場にはいるんですけど、はい、でトークショーをメカルベースでやろうっていうことで、はいはい、4月20日の19時から、まあ、1時間半ぐらい、はい、脚本家トークショーっていうことで、まあ、一応今回初参加の太田明さんと、はい、まあ、ケータリンさん、まあ、ケータリンさんは初じゃないけどでが、まあ、芸人がこう初めて演劇の脚本書いてどうだったかとか、
はいはい、
とか、まあ、どんな風に脚本書くんですかみたいな、はい、ちょっとやろうとしてて、
はい、
これが入場料が1000円かな、まあ、これも飲みながらやりましょうみたいな感じで、
はい、飲みながらのワードで思い出したんですか。
あ、そうそうそうそうそう
珍しく飲みながらやろうかなっていうのに、あって反応しちゃったから、そうそうそう、
だからいや、
飲まない人が
なんかそういえばその準備もしなきゃいけないんだったっていうなんか仕事を思い出した。
あ、なるほど、
単純に。であとね、昨日ちょっとタグ付けでやってて全然まだ詳細が決まってないんですけど、うん、4月20日幕開けになる紫村で平和劇、
うん、
まあ、鉄の暴風っていう、まあ、東京でこの前9公演ぐらい、
はい、
ガレッジセールの川田さんも出てたんですけど、はい、が、まあ、1時間芝居で紫村の中でやるやつに、まあ、ちょっと出演させていただく感じに、はい、なって、まだちょっと顔合わせとか稽古もまだやってないのでちょっと詳細これからになるんですが、
はい、4月20日がその
一応初日、その、舞台の初日だから7月ぐらいまでちょっとロングランみたいな感じ で不定期でやっていく感じになるので、一応4月20日が初日にはなるんだけど、まあ、誰が出るか、自分がその日に出るかどうかまだちょっと分かんないっていう感じです。
あメカルベースのトークは
4月20日です。
20日、相性、はい、相性
です、はい、
20日、
でも20日はね、どっちにしろ私あれだ、撮影が入ってるから紫村の方にはいないですね、確実に。そうだから、なんかなんで私はこんなスケジュールを組んでしまったんだろうって今びっくりします。はい、ちょっと告知続きですいません。はい、安則さんから、はい、秋野さん喉まだきつそうですね、お大事にと、はい、ありがとうございます、すいません咳してて2ヶ月ずっと治んない
ね、
もう何
来た時もね、ずっともう全然咳も止まらないしみたいな、
なんか治りそうなんだけど一回出たらもうまた
復活して、ね、だからやっぱり癖ついてるというか感知しないとね、
そうそうそう、
すぐなるから
もう本当にまたね、天気もなんか
ね
行ったり来たりしてるから、
雨降ったり晴れたり、今日もだから今湿気すごいし、
だからよもう、うん、もう
午前中めっちゃ晴れてたのにね、
だからよもう
昼過ぎぐらいから曇り出して
カラッとしてくんないかな、本当にもう、
はい、というわけで、はい、イベント盛りだくさんな、また4月5月になりそうなので、情報をね皆さん漏らさないようにぜひぜひチェックしていただけたらなと思います、よろしくお願いしますもうごほごほ言ってますけども、本当に。というわけで、来週の、はい、ラジオ前に、
うん、
僕は福岡に行ってきてるので、
お
来週ね、
これ完全プライベートだっけ。
あ、はい、
おい、
火曜日って水曜日帰ってくるっていう、
私月火に飛行機乗ってます。
あ、
じゃあ来週の木曜日、シアさん来週の木曜日来たらお土産あるよ、
お土産あるよ、こないだったら秋山さんの分だけしか買わないけどね、
だから早め、今日連絡ちょうだい、うん、
来週行けるかどうか、
ね、くれるかどうか、はい、買うかどうか、その早めに決めるんで、
はい、
よろしくお願いします、
はい、いろいろありますけども皆さんまた SNS それぞれチェックして、
はい、よろしくお願いします、は
い、というわけで今日もたくさんのメールツイキャスター
ありがとうございました。
また来週も、お待ちしております、それではこの後、なんと特に何もないと思う
か劇団音から木山ひとみでした。
はい、荒垣は甲斐です。
甲斐です、ま、バイバイ。